エイジ、
シュウジ、
リョウの心の触れ合い、円語り。この番組はオフィス46の提供でお送りします。皆さんこんばんは、エイジこと黒川エイジです。
こんばんは、シュウジこと川崎シュウジです。
こんばんは、リョウこと水木リョウです。
はい、今週もねやってまいりました、はいはい。まあ、ついに5月に入りましてね。もう本当この時期になりますとね、まあ、僕なんか地元、まあ、高知県の方でね、もうちょっとしますとアサリのね潮干狩り行ったりよくしたんですけど、関西でもできるとこってあるんですかね、潮干狩り。
関西、僕小さい頃あれどこ行ったんやろ、潮干狩りって大体何でした、貝丸いやつ。
丸いやつ。
サザエちゃうわ。
サザエはモグラなんだよ。
シジミちゃうわ。
アサリやろ。
そうそう、アサリ。
アサリ言うてるやん、俺最初から。
アサリ。
アサリやろ。
そうそう。うん、僕ね、昔ね、マテガイって知ってる。
マテガイ知ってるよ。
あれを取りに行った
ことある。ちょっとマテガイやろ。
そうそうそうそう。
そうそうそう。
そうかどうかわかんない。
流行語大賞取ったね。ちょっとマテガイ。
マテガイね。完璧です。
俺勝手に決めたけどね。
で、
マテガイ取りに行ったの？
ガーッと土を掘って、穴開いてるとこ塩を
巻く。塩入れたらピュッ。
ピュッと出てくるの。
うん、おもろいよね。
あれすごい面白くて、あんなん最近ある？いる？
いるいるいる、いるよ。
関西でどこ行ったんやろうな。なんかあれ撮った思い出があるんですよ。
りょうちゃんは、北海道じゃないですか。
北海道ですね。
北海道ってそういう潮干狩りってあるんですか？
ありますね。
ある？
はい、ありますね。やっぱりアサリとか。
ねえ、はい。
ホタテちゃうの？
ホタテは青森、青森だね。うん。
で、
まあけど本当ね、北海道ってでっかいじゃないですか。
でかい。
はい、
でっかいんで、なんかこう、貝なんかもすごいでかいんじゃないかなと思う。なんかすごく大自然の中で。そんなことないですか？
ホタテ貝とかでかいでしょうね、普通。
ホタテはもともとでかいですからね。
はい。
でも、この間いただいた青森やったけど、すっごいでかかった。
うん、だ日本で一番有名なのは、ホタテは青森じゃないですか。
青森やもんね。
そうですよ。
ねえ。
やっぱり各地名産っていうものがね、ありますから。
あります、あります。
青森だったら、ホタテとニンニクですよね。
はいはい、
日本一です。
はい、
まあ、そういったね、何でも聞いてください。
はい、
もう本当、全国のことはね、僕の中ではこう知り尽くしたつもりで。
すごいね。
あります。何でも聞いてくださいよ。
九州で美味しい、はい、食べ物は。
九州で美味しい食べ物。
はい。
いや、そうですね。やっぱりもつ鍋じゃないですか。もつ鍋、まあ、特に福岡とかだったらね、
はいはいはい、
もつ鍋ってうまいんすよ、これまたニンニクが効いて、
お、
もつ鍋うまいっすよ。
そうですか。
ラーメンもね、やっぱり本当に美味しいとこいっぱいあるしね。
ラーメン。
ああ、まあなんといってもね、やっぱりお菓子、まあ食べ物で言いますとやっぱりカルカンじゃないですか。カルカン。
カルカン？
カルカンって知らないですか？
知らないですね。
猫が食べるやつ。
それキャットフードよね。
キャット。
カルカンっていうのお菓子があるんですよ。
ほうほうほう。
うん。福岡の有名なメーカーが2つあるんですよね。いつもどっちかで僕悩むんですけど、もみあげと言いますとカルカンじゃないですか。
なるほど。
はい、何でも聞いてください。
うん、
まあそういうことばっかり勉強しますからね。他にいろんなこと勉強せえとよく厳しく言われております。そういったしゅうちゃんでございますけど、この曲行ってみましょう。
はい、川崎しゅうじで雪国列車でございます。
風の噂が今も好みを責めるよ、痛い鼓動悔やんでみたってもう遅い、一人として北の町一途に尽くしたお前、後ろ姿の俺だった雪国列車よ、頼りを送れ えていたのか。あんなか細い体でどこまでもグラスを片手に酔いしれる今を逃せば償えぬ気遣うやつだよお前人にばっかりいつだって雪国海岸寒いだろうに
川崎修二で雪国列車でした。
はい、もう皆さんおなじみのね、はいはい、雪国列車と。いう感じでございますけど、
ありがとうございます。
実はですね、はい、まあ僕たちの大先輩、はい、まあ特に僕とりょうちゃん、はい、日本クラウンの大先輩でございます。はい、もう本当僕もね、デビューしてからですね、いろんなとこで、まあ、お仕事でも、この大先輩とですね、ご一緒したこともありまして、いろんな由緒ある、その新歌舞伎座であったりね、ご一緒させていただきました。うん、大先輩のキムヨンジャさんからですね、はい、この番組に向けてコメントいただいております。そちらの方、うん、どうぞ。
心の触れ合い演歌旅をお聞きの皆さん、英二さん、修二さん、亮さん、こんばんは。キムヨンジャです。私たちはやっぱりこの触れ合いがないと、ここまで来れなかったと思います。たくさんの皆様に本当にいい意味でのたくさん触れ合いをさせていただきまして、本当に幸せな私でございますが、やっぱり私たちは旅が多いですよね。で、旅って本当にいろんな思い出をくれるんですけど、やっぱり風景が良かったり空気が良かったり、やっぱり若ないいた時はやっぱり歌手キムヨンジャが来たってすごい市場を遊びに行ったらすごい怪我に高い怪我にをタダでくださったりあとね、韓国はすごいんですよ今ね。ちょうどねキムチをつけるところなんですけど、キムチをあちこちでくれるんですね。だから冷蔵庫入れるとこないからってこだわってる最中でございますやっぱり関西はですね、本当に韓国人が馴染みやすいところですよね。本当皆様優しいですし、あと派手好きですし、あとやっぱり面白いこと好きですし、だから私は本当に関西方面に来るとなんかすごい触れ合いやすい、皆様にこうなんかおべんちゃら使わなくても通じるところじゃないかなと思います。本当大好きです。関西弁も好きですよ。ほんまにとか好きやねんとか大好きでございます。これからもよろしくお願いします。そしてですね、10月8日に雨の港町新曲を出させていただきました。やっと私の念願の演歌を歌うことができました。本当に今まで演歌が苦手で、演歌っていうか拳が苦手だったんですけど、この雨の港町は拳をコロンコロン回しながら、本当にこう歌は語れって言うじゃないですか。語れる優しい歌に仕上げております。この歌どうぞ皆様たくさん応援してください。そして今後とも私は韓国と日本と行ったり来たりしながら、文化交流にもしかして魅力なま、橋渡しができればいいなと思って、これからも頑張っていきたいと思います。黒川英二さん、川崎修二さん、水木亮さん、これからも頑張って歌っていきましょうね。これまた今度はちゃんと、見て喋りたいな。3人ともいい男だから。それではキムヨンジャでした。
キムヨンジャさんで雨の港町お聞きいただきました。どうですか、yes. もうなんかこう先輩にね、ね、こう名前を呼ばれるだけでもなんかこう緊張するような ね、イメージあるんですけど、
はいはい、
まあ、そういったね、僕もご一緒させていただいた時に、やっぱこう緊張の気持ちをですね、いつもほぐしてくれるのがこの、キムヨンジャさんなんですよね。すんごくあったかい方でね。なんか思い出しますね。こうイベントの時も、なんかこうアンコールがね、ヨンジャ先輩にこう声がかかってアンコールアンコールって時に、黒川くんもおいでって言ってくれてね、僕も出てったんですよ。
はいはいはい、
で、ヨンジャさんと、最後は、 人ずつ今頑張ってる曲一曲ずつ歌って終わろうっていうね、うん、こんなことをしてくれる先輩いないですよ。
そうですよね。
ちゃんとね、そういう見せ場っていうのをね、うん、後輩に対しても作ってくれるっていうね、うん、本当にね、あったかい方でございます。まあ、そういったね、キム・ヨンジャさん、まあ、本当のこの雨の港町、もうこれからも入りそうなね、
は
い
は
い、もうほんとヒットに向けてね、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。そうですね。そしてですね、もう一方、
はい、
コメントいただいておりますけど、もうこの方ともね、僕はまあ、それこそ、心の触れ合い演歌旅じゃないですけど、はい、もう演歌旅いろんなとこ行きましたね。僕はデビュー前だったんですけど、マネージャーをさせていただいてた時にですね、
はいはい、
まあ、その、今イベントで来られて、うん、でその方のね、まあ、運転したりとかね、うん、現場でちょっとお手伝いさせていただいたりしたことあるんですけどね、もうすっごくね、大人っぽいね、方になりました。もうその頃すごいキャピキャピしたイメージがあったんですけどね、はいはい、日本クランのね、カーノ夏美ちゃんでございます。はい、この夏美ちゃんからコメントをね、いただいておりますんで、そちらの方、どうぞ。
心の触れ合い演歌旅をお聞きの皆さん、エイジさん、シュウジさん、リョウさん、こんばんは、カーノ夏美です。いつもお世話になっております。この番組は、心の触れ合い演歌旅ということで、私たち歌い手も旅をすることはとっても多いですよね。旅の思い出って何かこう特別で、忘れられない思い出が多いんじゃないかなと思うんですけれども、私もそういう思い出たくさんあるんですけど、例えば旅先で出会った方が、その時初めて私のことを知ってくださり、覚えてくださって、その後にこうブログを覗きに来てくださったりですとか、お手紙をいただいたり、また別の場所に会いに来てくださったり、なんか旅って出会いの宝庫なんだなって思うことがすごく多いですね。で、またいろんな土地の歌を歌わせていただいてますと、その土地の皆さんとのご縁をいただいたりなんかして、昨年1年かけて歌わせていただいた悲し別でもとっても素敵な出会いをいただきました。これはたまたまだったみたいなんですけど、その北海道の金し別と呼ばれている、上砂川の町の方がたまたま CD ショップで私の金し別という CD を発見してくださって、で、そこからクラウンにお手紙を書いてくださったんですね。で、ぜひぜひ機会があったらこっちにも来てくださいね、なんていう風に書いてくださっていて、それがなんか電話なんかで連絡を事務所の皆さんと取り合っているうちに本当にお邪魔できることになりまして、お邪魔させていただいて、また交流が生まれたりと、なんかそんな風にして人の輪がつながっていき、また自分に活力を与えてくれるのかなって、旅って本当にこうエネルギーをもらう、そんな存在のような気がしています。エイジさん、シュウジさん、リョウさんもきっとそういった素敵な旅での出会い、たくさん味わっていらっしゃるんじゃないかなと思います。今度ぜひぜひ教えてください。そしてまた私、関西は本当にデビューからよくお邪魔させていただいてるんですけど、関西の方は本当に何か親しみというか、フレンドリーな方が多いです。どこへ行ってもあったかく迎えてくださる。そしてまた明るくて、活気があるなっていつも思います。美味しいものも多いですよね。今回もぜひたくさん関西の美味しいものを食べて帰りたいななんて思っております。さあ、そんな私の新曲ですけれども、キララ坂というタイトルです。雲の母の坂と書いて、雲母坂じゃなくてキララ坂と読ませます。これは一人の女性が過去恋人と暮らした街を一人で歩いて思い出をこう蘇らせて、ちょっと切ない気持ちになっている、そんな歌です。ぜひ聴いてくださる皆さんの思い出に寄り添える、そんな歌になるように大事に歌ってまいります。どうぞどうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。河野夏美でした。
河野夏美さんで、キララ坂を聴いていただきました。ほんとね、この、雲の母の坂と書いて、はい、キララ坂という。
そうですね。
まあ、こう普通にこう書きますと読めないですよね。
読めないですね。
うん。もう素晴らしいね。もういろんなコメントをいただいたわけなんですけど。
嬉しいですね。
こういつもね、こう爽やかなイメージの夏美ちゃんでございましたね、はい。ぜひ皆さんも応援してあげていただきたいと思います。それでは、続きましてね、りょうちゃん、行ってみましょう。
はい。それでは水木りょうで、団長の別れ節聞いてください。 れもあるさ、咲いた花でも散る日は来るさ。ごめん一言言い出しかねて、肘鉄食らった戻り道。あの街その街、ここはどこ、迷っている間に日が暮れた。一人ぼっちは切ないと歌が聞こえる。団長ね別れるし、の扉おはようと開けて、青いお酒に真っ赤に酔う子。ドア姿にふるさと話、聞けば隣の城下町。あれきりそれきり、次はいつ。指はもう「せず秋がゆく」「ひとりぼっちはさみしいと」「歌が呼んでる団長ね別れるし」
水木亮で「団長の別れ節」聞いていただきました。
まあ本当ね、こう今のこの時代ね、この歌謡界って言いますか、う
ん、はいはい、
まあ流行歌ですよね、流行り歌のもうこの中なんですけど、まあ毎年ね曲を出されて、まあ僕なんかももう本当今回のこの新曲がね、はい、まあ約2年ぶりということなんですけど、まあ毎年こう出してるからいいとか悪いとかいうそういう意味じゃなくてね、やっぱりこの曲をまあ歌い続けるっていうのはすごく大事なことなんですけど、
そうですね、
まあ僕もね歌って歌って皆様にね浸透していくように頑張っていきたいと思います。それでは黒川路の真夜中のブルース聞いてください。夢さえも
歌っておくれよ、もう一度この胸で、遠い故郷のあの歌をそっと持たれて眠る癖、腕に馴染んだ、腕に馴染んだ、真夜中のブルース。
この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。宛先は
郵便番号 650-8580 ラジオ関西心のふれあい演歌旅まで。ファックスの方は 078-361-0005 078-361-0005 まで。 E メールは enka@jocr.jp までどしどしお寄せください。
はい、あっという間のね30分でございました、はい、早いですけどね、はい、まあ、本当あの、まあ、3人ともねスケジュール的にもねもうバタバタになる来週の、ねね、この番組まで、どうですかしゅうちゃんは。
はい、もうあの全国飛び回って
詳しく言わないですね
詳しく言えない理由があるんです。
あ、そうですか、うん、
来週お楽しみに。
お、なんか楽しみですね。
はいはい、
何の発表なんだろうってね。
そうなんです、
ね、もう本当あのぜひおはがきをいただいてね、
はい、
何の発表なんですかっていうね
クイズ形式
で、そういうクイズ形式でも結構でございますのでねお楽しみにしていただきたいと思います、
は
い、
頑張りましょう、
ね、それではまた
来週。
この番組はオフィス46の提供でお送りしました。これでいいのさ、人生語るには